Lord.
ビルボードポッドキャスト MC の太田です。
生竹です。
はい、では今週、1月19日に公開いたしました、ビルボードのジャパンホット100総合ソングスチャートのトップ3をご紹介いただけますでしょうか。
はい、ジャパンホット100第3位はキングヌーの一途、第2位はキングヌーの逆夢、そして第1位はエメの残響参加でした。
はい、もうこの数週間ね、キングルーの一途と境目、そしてエメの残響参加がトップ3をキープするっていうか、もうトップ3に居続けてるっていう展開なんですけども、まあ、今週もそういう展開ではありますが、今週の1位は前週総合3位だったエメの残響参加になっていますね。今週が CD セールス初週ということで、まあ、このシングル発売週っていうこともあったので CD セールスのポイントとかルックアップのポイントとか加算されてきますね。ということもあって1位に浮上しています。CD の売り上げが 45,222 枚ということでなっていますね。これがフィジカル2位ですね。で、ルックアップは1位という結果になっています。はい。ということですね。残響参加は、あれですね、鬼滅の刃のテレビアニメの遊郭編の楽曲ですよね。はい、オープニングテーマですかね。
はい、オープニングです。
オープニングですね。はい。という結果ですね。で、この、まあ、CD のシングルの中に、これ、朝が来る、もう収録されててですね。で、これはエンディングですかね。
はい、そうです。
そうですね。エンディング。で、朝が来る。もうこれ収録されてるんですけど、こちらは、この朝が来るの方もですね、ダウンロードがですね、38,089 ダウンロードということで、ダウンロード指標1位になっているんですね。ということもあって、総合ソングスチャートでは6位に初登場しているという結果になっています。はい。まあ、ストリーミングは今、朝が来るは、まあ、ちょうど100位なんですけど、まあ、これは、まあ、後々上昇する。来週はまた上の方にいるんだろうな、というような予測も立ててますね。はい。
はい。
という結果になっています。結構、この朝が来るとかも結構なんか、エンディングぽいつうか、エンディングっぽいって言ったらあれですね。ですけど、なんか、僕個人の感想としては、なんか、リサさんの世界観もなんか、感じられるなというような、いうような楽曲のように僕は聞き取りましたね。その一つ一つの、言葉の使い方であったり、歌い方であったりとか、まあ、決してリサさんの真似をしているとは思わないですけども、でもやっぱり、鬼滅の刃といえば、こういう感じのイメージの楽曲っていうのが映えるんかな、というような、印象というか感想を楽曲を聴いて感じたって感じですかね。
やっぱり今回あの梶浦由紀さんっていう、うん、あの今までのその鬼滅の刃とリサのあの、
はい、
なんていう曲、
はい、
を担当されてきた方が今回も参加されてるので、やっぱり世界観は引き継がれつつ、うんうん、やっぱりアップデートもされたんじゃないですかね。
ああなるほど、そうですね。あ、ちょっと違いますけど、グレンゲの作詞作曲を務めている 、はい、草野佳代子さんかな、
うん、
この前テレビ見ましたね。
本当、
はい、見ました。草野さんだったはず、ん、草野さんやな、草野さんやったはずですね。まあ、テレビっていうか、まあ、テレビではあるんですけど、しかもなんかそれ音楽番組でもなくて、千原ジュニアのヘベレケっていう番組があるんですよ。ご存知ですか？千原ジュニアのヘベレケっていう番組。
知らないです。
これ東海地区で放送されてる番組なんですけど、
はい、
あの千原ジュニアがゲスト何人かと居酒屋とかレストランで酒を飲みながらトークをするっていう番組なんですけど、それに出てましたね、草野佳代子さん。
え、東海地区ご出身の方なのかな。え、でも東京で見れるってこと？
これはあの配信もしてるんで、
あ、
はい、それで僕は配信で見ましたけども、そうなんですよ。なんで関東地区で出てんのかな。多分関東に住ん、か、じゃあ東海になんで住んでんのかな。え、住んでるんですかね。あんまご存知じゃなかったですか。
いや、私は知らなかったです。
ああ、なるほど。もともと関西の人だったはずなんですよね、草野さんって。でもなんでヘベレ系っていうこの東海地方の番組に出てるんやろ。やっぱリサさん、リサさんの関係もあるんですかね。
リサさんは岐阜県です。
っていう、つながりで出てるんですかね。
え、でその番組は普通になんだろう、トークゲストで出てたんですか。
あ、トークゲストで出てます。この作詞作曲のその モチベーションとなるようなことって一体何なのかとか。草野さんってなんか5歳から作曲してたらしいですよ。話
を。5歳から
5歳で初めて曲を作ったって言ってたと思いますよ。で、なんかその5歳の時に作った曲と今作っている曲が結構似てる部分もありますねみたいな、そういう話もされてましたね。
へー
とか、
それはすごい、
とか草野さんめっちゃヒットチャート聞くらしいですよ。その日本かどうか分かんないですけど、日本かアメリカのそのトップ40みたいな、そのトップ10、トップ100を時間あれば聞いて、それを作曲に生かしてるみたいな話も言ってましたね。
じゃあやっぱり今の流行りの感じを追いかけてるんですね。
そうそうそう、みたいですよ。それ結構びっくりしたっていうか、まあ、びっくりすることはないのかもしれないですけど、まあ、実際本人の口からね、そういう言葉を聞くと、ええと思いますよね。そう、だからテレビに草野さんが出たんで、なんかびっくりしましたね。まあまあまあ、そういうこともありつつ、まあ、結構そういう世界観って維持され、世界観って言ったらあれですけど、なんか作曲方法とか、そういうのって結構維持されていくんだな、みたいな、っていうような思いもしましたけどね。はい。ということで、今週1位は、AMA の残響参加でございましたし、朝が来るも総合の6位に初登場しているという結果でございました。そして2位がですね、キングルーの境目で、3位がキングルーの一途ということで、キングルーの一途は前の週1位だったんですけども、今週3位。で、境目は前の週も2位で、今週も2位なんで、順位としてはキープをしているということですね。はい。ということで、まあ、ちょっと総合ソングチャートでは、ちょっと上と下が入れ替わるというような形になっているんですかね。このキングルーさんに関しては。で、これ、境目も一途も、境目はストリーミング動画再生1位ですし、一途も、ストリーミング2位、動画再生2位ということなんですね。この1、ストリーミングと動画再生1位、2位も、このキングルーの楽曲が占めているという結果になってますね。境目に関してはストリーミングの再生回数ちょっと増えているというところで、やっぱりそれエンディングですよね。境目、劇場版呪術廻戦ゼロ、境目がエンディングで一途が主題歌だったと思うんですけど、
あ、そうだと思います。そうです、はい、
そうですよね、はい。やっぱ最後に流れる曲ってやっぱ印象に残るんですかね。
やっぱりなんだろう、エンディングだから、やっぱりその再度このエンドロールで流れるのかな。ちょっと私映画見てないんで分かんないんですけど、やっぱりその映画のもう一回噛み締めることができるじゃないですかね、雰囲気を。
なるほど、ね、呪術廻戦ゼロの劇場版の方もですね、あの1月15、16日のこの週末の方の興行収入とかも多分まだ上位をキープしてると思いますし、はい、2位ですね。公開4週目ですけども、前の週末でも2位という、週末観客動員数が2位ということになってますし、まだまだ聞かれてるかなという感じですかね。まあ、ちなみに前の映画のランキング、週末観客動員数1位はコンフィデンスマス JP 英雄編なので、オフィシャルヒーダニズムのアナーキーですかね、こちらになってくるんですけども、これも前の週15位から今週は12位に上昇しているといった感じですね。
お、ちょこっと上がって。
ちょっと上がってますね。はい。そういう結果にはなっているということですね。ということで、まあ、で、その後、まあ、トップ3の後はですね、ユーリーのベテルギウスが4位、マカロニ鉛筆の何でもないのが5位っていう結果になっているという形ですね。はい。ユーリーやマカロニ鉛筆はね、まあ、後々触れることになると思いますけども、アルバムをリリースしているということで、この集計期間中に。集計期間は1月の10日から1月16日ですけども、その期間中にアルバムをリリースをしているので、まあ、アルバムの方でちょっと触れようかなというふうには思います。
はい。
ということで、じゃあ総合アルバムチャート。では、ジャパンホットアルバムスのトップ3をご紹介いただけますでしょうか。
はい。ホットアルバムス、第3位はユーリの1、第2位はリーヌのシャッターチャンス、そして第1位はエンハイプンのディメンション。アンサーでした。
はい、ということで1位がエンハイプンディメンションアンサーという結果になっています。 CD セールスが126,546枚で1位、ダウンロード1、544ダウンロードで7位、ルックアップは28位ということでございました。これは、ファーストアルバムディメンションジレンマのリパッケージアルバムなんですけども、まあ、そもそもこのディメンションジレンマ がですね、の初週はどうだったのかというと、10月20日、2021年10月20日公開のチャートでは、CD セールス121,139枚、ダウンロード数1,406、ルックアップは15というところで、まあ大体同じような数字を叩き出しているという感じですかね。という結果になっています。そして2位がリーンのシャッターチャンスということで、こちらが2位になっていますね。はい。こちら CD セールスの指標が特に高くて2位という結果ですね。はい。CD セールスが73,460枚という結果でございます。はい。まあ、このリーヌっていうか、まあ、ストプリのメンバーの一人ですけれども、そもそもストプリも今、ね、ドームツアーとかをやっているということで、まあ、ちょっと飛び飛びの日程っていうところもありますけども、もうすでに1月9日に福岡ペイペイドームでの公演をやって、で、今週末はバンテリンドーム名古屋で開催されることがになってますね。で、2月は京セラドーム大阪でやって、5月に東京ドームでやるという。このドーム規模でやるような、アーティスト、まあ、ストプリの、まあ、リーヌって一番人気があるんじゃないですか。それぐらいのメンバーだと思いますけども、はい。まあ、やっぱりアルバムでも上位につきますよね。
ね、なんか妥当の、まあ、今回は2位デビューでしたけれども、枚数としても結構売れていらっしゃるので、
うん、
かなり好調な動きを見せてるアーティストだなと思ってます。
うん、そうですね。本当に結構この参加アーティストとかもね、そのなんて言えばいいですかね、参加アーティスト篠蔵さんが作ってる楽曲とかもありますね。
うんうんうん、
ありますし、まあ、そういったところの、まあ、注目っていうか、そういうのもあるんじゃないかなとも思いますし、やっぱりこのストプリの希望の人気の高さっていうのはやっぱり感じるような結果ですよね。はい。で、3位が有利の1という結果になっております。結構前のエピソードとか、前の前のエピソードで有利さんとか、マカロニエンピツさんのアルバムとかどうなのかなみたいな、まあ、まあ、どちらもストリーミングが好調なアーティストですけども、有利さんは総合の3位で、マカロニエンピツさんは総合の7位でしたかね。で、アルバムチャートに入っているというところですね。はい。ちなみに有利さんの場合ですと、これダウンロードは、でも今回有利さんがダウンロード仕様では1位。取ってんですね。で、このダウンロード数が4956ダウンロードで、はい、このアルバムチャートにおけるダウンロード数はこのユーリさんの1位が1位を獲得しているということになっています。 CD セールスも 37,222枚なんですよね。で、4位であるというところですね。
ね、結構ダウンロードもいい出だしだと思いますし、
うん、
アルバムもかなりいい出だしではないかなと思いますね。
うん、そうですね。そうですね。まあ、CD の売り上げは4位で、ルックアップは7位というところからもね、はい、結構ちゃんと CD 買って聴いているっていう方多いんじゃないかなというふうなところも見えますしね。確かにいい滑り出しかもしれないですね。うん、来週はね、来週のアルバムチャートは多分ね、宇多田ヒカルさん入ってくると思うんで、ね。
ああ、またちょっと動きそうですね。
また動きそうですね。今日リリースされてるんでね、配信でリリースされてるんですかね、
まず、うん、あ、そっかそっか、先行でね、
先行でまずアルバムは配信をされているので、このダウンロード仕様というところの動きはあると思いますけども ね、
ね、でももしかしたらこの1位もルックアップではずっと、なんだろう、長くトップ10とかトップ20入っていくかもしれないですね。
そうですね、はい、こういうルックアップのところっていうのを非常に注目してほしいなというところですね。ちなみに今週ルックアップの1位はストーンズのシティになっていますね。これは総合では4位という結果になっています。この後、宇多田ヒカルとかアドとかいろいろ入ってくることになるということで、ね。やっぱこの年明けなんか、年明けってなんか、ソングチャートよりもアルバムチャートの方がなんか動き活発かなっていうようなイメージが僕の中ではあったりするんですよね。なんか新年一発目に大きい花火打ち上げようみたいな、その新年からかましていくぞみたいな、そういうイメージがあるので、なんかアルバムチャートの方が、なんか毎週毎週、いろんな新しい作品が出て、エキサイティングな動きになってるかなっていうような印象があるんですけども、そんなイメージはね、はい。
1月の第1週とかは、
うん、
やっぱり、なんだろう、皆さんお休みだから、プロモーションもあんまり力入れられないから、
うん、
第1週は外すんですかね。
うん、第1週外して、
2週。
週目3週目とか なるほどね。確かにそういうこともありえそうですよね。まあ、逆に1月1日リリースするのも、それはそれで笑い性がありますけどもね。まあでも、そうですね。うん、はい。まあ、そういうアルバムっていうところで言うと、例えばアメリカのビルボードチャートとかね、今週のアルバムチャートとか、結構僕にとっては驚きだったんですけども、まあアルバム、アメリカのアルバムチャート、何日付って言えばいいですかね。1月22日付のアメリカビルボードアルバムチャートだと1位はガンナーだったんですよね。はい。これはラッパーの方で、もちろんこのガンナーってすごいめっちゃ有名な、ラッパーなんですけども、ガンナーのドリップシーズンフォーエバーが、1位で、2位がウィーケンドのドーン FM だったんですね。だから、ウィーケンドはもうポップスターでの方ですけども、もうハーフタイムショーとか去年やってたと思いますけども、それぐらいの方で、まあ、ウィーケンドがリリースするってなったら、まあ1位取るだろうなと思ってたんですけども、まあ非常に僅差ではあるんですが、ガンナのドリップシーズンフォーエバーが1位を取ったといったところ、結構驚きですよね。ですし、アメリカも1月から飛ばしてるなっていうような印象もありますね。
ね、ちょっと考えたんですけど、やっぱり日本はお正月がメインで、うん、アメリカはやっぱりクリスマスがの方がこうメインっていう感じがするから、うん、ちょっとなんか感覚が違うかもしれないですね。なんか1月1日の仕事モードみたいな。
ああ、なるほどね。なるほどね。お正月がないですもんね、だって向こう、アメリカって、そもそも。
まあ、なんかハッピーニューイヤーはするかもしれないですけど、なんだろう、もう1日は休んだとしても2日からとか、なんか働いてるんです
よね。なんかね、はい。ちょっと向こうの方が初動は早いですよね。
うん。
確かにその感想はありますね。はい。なので、まあ、ガンナもウィーケンドもね、まあ、結構、まあ、ウィーケンドが特にいきなり年明けてからいきなりリリースしますって言ってましたから。
は
い、
で、ちょっとびっくりしましたけど。
はい、リリースします。この人です。この人とやります。トラックリストこうです。みたいな感じで、どんどん発表して、で、すぐリリースみたいな形でしたもんね。
ね。
面白い作品というか、結構、おーみたいな、ね、まあ、FM って書いてあるんで、ラジオ局をイメージしてやってますけども、まあ、この人起用するんやとかね、ジム・キャリーを起用するんやとか、いうのもありましたし、なんか日本の楽曲も、ね、起用されてるみたいです。起用っていうか、サンプリングされているみたいですね。
あ、なんか、ニュース見たような気がする。誰だったかな。
アラン・トモコさんの、ミッドナイト・プリテンダーズやったかな。ミッドナイト・プリテンダーズっていう曲をサンプリングして、ドン・ FM のアウト・オブ・タイムやったかなに、起用じゃない、サンプリングされているというところでもなんか話題というか、そこでなんか、あ、サンプリングされてるっつって盛り上がってる、人も日本にはいましたね。なんかありましたよね。なんか前もなんか、タイラー・ザ・クリエイターのアルバムの中に山下達郎の楽曲がサンプリングされてるということで盛り上がってるみたいな、そういうのもありましたね。
ヴァンパイア・ウィーケンドが細野さんを使ってるみたいな、時々ありますもんね。
そうですよね。
なんか日本の曲使ってくれてるんや、日本知ってくれてるんやみたいな、なんかちょっと嬉しい気分になるのは私だけでしょうか。
いや、だからそういうふうに、いや、だからそういうふうに思って、なんか、嬉しく思ってる人もいるでしょうし、やっぱり、このアラン・トモコさんのこのミッドナイト・プリテンダーズも、リリースは83年だったと思うので、まあ、80年代楽曲ということで、ウィーケンドも80年代の楽曲、起用するんや、みたいな、サンプリングするんや、みたいな、そういうのもあったのかもしれないですね。
ね、どっかのタイミングで触れたってことですよね。
うん、
80年代シティ・ポップとかなんか調べたのかな。
やっぱそういうのが好きな人がウィーケンドにも起用されてるって言ったところで、まあ、驚きがあってみたいな人もいると思いますしね。はい。でもこれウィーケンドのこのドン・エフェム歌ってること大体一緒に感じませんでした。
私全然聞けてないんですよね、まだそういう中身まで。なんかドン・エフェムぐらいしかなんか耳に残ってなくて。
なるほどなるほど。でもなんかその曲のそのリリックの方向性っていうのが大体まあ統一されてるような感じもする。僕の拙い英語力だとそれぐらいしか読解できなかったんですけど、しちょっと読み飛ばしたところもあったんで、微妙なところであるんですけど、なんとなくそういうのを感じ ったりもするんですよね。で、まあいろんな引用があったりだとかもあって、まあそのアウトオブタイムがね、アラン智子さんのサンプリングされてるって言ったのもありますけども、まあ、それ以外の楽曲とかは結構ね、狂気じみてるなっていうような曲もありますし、いい意味でね、はい、僕は非常に好きなアルバムだったんですけども、はい。まあ、日本でもちょいちょいダウンロードの市場とかも動いてますしね、このドーム FM。
いや、トップ10に入ってた気がします、前週のアルバム。
前週トップ10入ってましたよね、うん。
はい。
9位だったと思いますけども、はい。前週は9位だったと思いますけども。で、今週は13位ですかね。にダウンロード市場では入ってきてるという感じですかね。はい。まあ、ガンナは入ってないですけども、ウィーケンドは入ってるという感じですかね。ダウンロード市場の13位でございます。他ね、アメリカのチャートとかもね、久しぶりに見てみると面白いですね。あの、ミラベルと魔法だらけの家のサウンドトラックが上位にいるとかね。これも結構面白いですよね。
ねえ、私も最近ちょっと YouTube 見て、見たときに出てきましたもん。
うんうん、
なんか 今のトップヒッツみたいなやつに、
うん、
We Don't Talk About Blue のみたいな曲が出てきて、なんか全然知らなかったので調べてみたら、あ、トップアルバムすごいんだと思って、
うん、
久しぶりにちょっとディズニーの曲を聴きましたね。
そうですね、これディズニープラスで配信されている作品ですね。ミラベルと魔法だらけの家は、まあ、劇場でもやってるとこは、まあ、少ないですけどあるかな、はい。まあ、基本的にディズニープラスで配信で見るみたいな作品だと思うんですけども、まあ、最初劇場公開をされてたんですけども、まあ、12月の下旬あたりでディズニープラスで配信されるようになり、でそこからアメリカのチャートも結構上位に来てるっていうような印象がありますね、はい。これ1位を取った週もありますからね、アルバムチャートで。
で前週っていうかその前の週は1位だったみたいですね、
うん、1位でしたからね、はい、うん、ということ。まあちょっと他のリリース作品が少なかったっていうのもあると思うんですけども、1位取ってますしということでっていうのもあるし、なんかますます映画って配信主体になっていくんかなっていうようなっていうのをアルバムチャートで思ったりとかそういうのもしますよね、はい。ということで久しぶりにね、あのアメリカのチャートにも触れてみましたけども、こうやって久しぶりに海外のチャート見てみるっていうのもいい感じですね。はい、ということで、今週、ビルボードのジャパンホット100、ジャパンホットアルバムス、そしてアメリカのビルボードのアルバムチャートですかね、の方の話もさせていただいたといった感じでございました。まあ来週は宇多田ヒカルさんが、まあ、間違いなく入ってくるだろうということで、うん、アルバムでね、はい。まあそういうところも含め、ぜひ、ご注目いただければというふうに思います。まあ、アルバム出してますけど、宇多田ヒカルさん新曲多分3曲ぐらいしか入ってないですよね、アルバムの方。
あ、そうか。あ、でも今までそうですね、たくさん配信シングル出されてたので。
そうなんですよね。でシングルは大体、シングルは多分じゃ純粋な新曲っていう意味では3曲ぐらいしか入ってなかったはずで、まあ、ちょっと僕まだ聞いてないですけど、はい、
私もまだ聞けてない、
まあ、なので、はい、まあ、来週までに聞こうと思いますので、はい、ぜひということで、ビルボードポッドキャストでございました。それではまた来週もお聞きいただければと思います。ではまた来週、さようなら。
さようなら。